コモコパレード。
というわけで、まあ、なんか何回か前にすげえ怒られたみたいな話したじゃん。
あー、してた。なんかわかんないけど、ガチですげえ怒られたって言ってた。はい。
そう。まあまあ、それをですね、まあ、某王権で怒られまして。
うん。
あれ？岡山かな？
はい。
岡山かな？大阪かな？王が他に出てこなかった、うん、大分って言えばよかった
大分、大分、あの大分もあった、
まあ、大分か岡山なんだけど、まあ 大阪、うん、大阪なんだけど
もう言っちゃった、で、まあ、大阪で某王府で怒られて、
大阪で怒られたわけですよ。だから、まあ、大阪でイベントが、まあ、もう入ってたんでイベント行ったけど、まあ、なんとなく怒られてるし、大阪にあんまいるのもなーって思って、
うん、
そのままイベント終わりと同時に、あの、まず堺市に泊まって逃げとるね堺市に泊まってそのまま和歌山に行きました。
なもう逃亡者みたいな
まあ気分的には
ね、あ、和歌山に行かれたんですね、そっから。ははは
そうそう、でちょっと珍しい行き方なんだけど、
うん、
和歌山からね、あ、和歌山ね、大阪の堺市から、
うん、
あの、たるいってところまで行って、田舎の。
ほうほうほうほう。
バスに乗って。
もう本当になんか、逃亡者っぽい、はい。
近畿大学の、
はい。
和歌山キャンパスっていう、
ああ、ある、まあ行ったことないけど聞いたことある、はい、和歌山キャンパス、はい、
まあ農業とか多分やってるのかなとか、まあ自然的なことをやってるんだと思うの、すごい自然豊かな場所にある、
はい、
まあ学校、あのキャンパス自体はしっかりしてんだけど、
はい、
まあ そこまで行ってバスでね、
すごいですね。
で、
あ、おい、
思ったよりと、たるいっていう中間地点になったバス停が田舎で。
ああ、まあ、それは大阪の外れってことですよね。
大阪の外れか、和歌山の入り口、多分大阪の外れ。
うん、うん、うん、うん。
しょうがないから、なんかあんま何も食べられずに、近畿大学に行ったら、あのコンビニが閉まってて、
はいはいはい、なるほど、
ガチで積んだと思ったら学校時代は空いてて、
ああなるほどなるほど、
まあ利用かっていうか、そもそもその、 あの関係者以外は立ち入ってはいけませんって書いてあるんだけど、バス停が駅バス停が学校の真ん中だからさ
なるほど
入らざるをまず得ないんだけど、
うんうんうんうん、
まああと俺近畿大学で、あの論文というか、あの近畿大学の月刊誌みたいなのがあってそれになんかルポ書いてくれって頼まれて、
あ、そういうお仕事もされてるんですね、なるほど、
好きなこと書いてくれって言われたから、あの青木ヶ原樹海で見つけた死体の話バリバリ書いたら、なかなか根性があって、うん、あんまり訂正なくそのまま載ってたけどな、
すげえ、なんかちょっと勝手に変えそうなこともありそうだけど、そのまま乗っけてるんですね。
ほぼね、ちょっと2箇所ぐらい直したかなぐらいの感じ。
でもね、うん、なんかやりますね。
テーマごと変えてくれっていうか、そのままなかったことにされるかと思ったけど、まあだから使ってもいいだろうと思って、関係者やと思って、うんうん、あの食堂もやってたしトイレも空いてたんで。
おーおーおーおー、和歌山キャンパスよかったよかった、うん、
でそこでご飯食べて、
うんうんうん、
で和歌山キャンパスからテクテク1時間10分20分ぐらい離れた山奥にある温泉の廃墟に行ってきた
温泉の廃墟があるんだ、面白
で廃墟の写真と、まあ動画撮って、
うんうんうん、
歩いて帰ってきてで和歌山キャンパスからまたバスに乗って、
うん、
今度はちゃんと和歌山市に行った。
ああ、和歌山市、なるほど。え、その廃墟自体、まあ温泉旅館みたいなのがあった廃墟になってるみたいなことですかね。
まあそうだね、うん。
あ、
で、だからまあそうだね、そのためにまあ2時間半ぐらい歩いてるのかな、山道
すげえすげえな。
ほんでまあそこで一泊して、
うんうんうんうんうん、
で次の日は友ヶ島に行った。
友ヶ島、はいはいはい、
まあラピュタと言われてるとこやね。
はいはいはいはい、
前も行ったことあったんだけど。
あ、そうなんですね。うんうんうん、
なんかまあ動画を、ま、本格的に動画を回す前だったので、まあほとんど動画なかったので。
はいはいはいはい、
なんかまあ言っといてもいいかなと思って、別にそんなに回るかどうかわかんないけど、
うん、うんうんうんうん、
その最低レベルに回らないってこともないんじゃないかなとか思って。
はいはいはいはい、
で友ヶ島に行って、まあ軍事遺構がたくさんあるところなんだけどね、かなり状態のいい。
そうですね、はいはいはい、
まあラピュタみたいなの言われてバズったりするところだね。
そうですね、ラピュタとか、まあ主演者でいうサマータイムレンダとかですよね。
はいはいはい、なんか何作かなってるよね、そういうなんか、
うん、
まあそれで、まああそこはね行ったことない。ある？
あ、僕はね、一応ありますね。でももう学生時代ですけど、はい。
めっちゃ高低差あんねんな、やっぱ山田。
ああ、はいはいはいはい。
だからまあそこを3時間ぐらい歩いたから、相当疲れたけどな。
いや、もうほぼ覚えてもないぐらい、本当に高校生とかの時に行ってるんで、あれですけど。
でも俺はすごい。
その、うん、おじさんの体にはしんどいですよね。
いや、まあね、でね、俺前回行った時に、
はい、
まあ俺とオーディブル聞きながら歩くじゃん、あのまあ、朗読
サイト
聞きながら歩くからさ、
は
い、前回、うん、歩いてると前回聞いてたものが脳に蘇ってくるんだ
よ。まあ、なるほどなるほど。
で全然関係ないんだよ、なんかディックのトータルリコール思い出してる
全然岡山と関係なかった。
岡山ちゃうね、あの和歌山。
あ、岡山じゃない、和歌山、すいません、ただ言い間違えました。
でもなんとなくちょっと合ってる気もして、まああのトータルリコールは短編なんで、あのまあ前日からずっとディックを聞いてたんだけど、
はいはいはい、
そうそう、ディックをめちゃめちゃ思い出すな。それがオーディブルのいいとこでもあり弊害でもあるんだけど、あの風景と小説の内容が混ざるんだよ脳内です
ごい状況になって、
いやすごい状況なんだよ。だから俺鹿児島の電車に乗るとボッテ協定思い出すんだよわけわかんないんで
まあなんか脳がもうひもづいちゃってるんですね。
そうだから鹿児島の電車で海沿い走って雨降ってるな、天気悪くて雨降ってる、ちょっとうっそうとした天気と、あのボッテ協定っていう、まあ岡山を舞台にしたまあサスペンスというか気持ち悪い話やね、うん、怖い話、
はいはい、
混ざってるなんかすごい全然違うやんきっと話なんだけど、
いやでもなんかまあ分かりますね、そのなんか混ざるってすっごい分かりますね、なんか、
まあ、その感じが面白くもあったりちょっと不都合でもあったりするんだけど、
うんうんうん
そうそう、なんかあのなんか俺ホロビッツのさ小説だ、イギリス小説とさ、
はい、
あの台湾の田舎の事故現場が混ざってるからさ、なんかこの風景写真が変やね、全然イギリスなはずなのにむちゃむちゃ俺の中でなんか台湾のあの自動車工場になってんだも
んあーでもなんかでもそういうのってまああのやっぱ音の力に持ってかれるみたいな、なんか日本でもなんかヨーロッパの音楽聴きまくるコンサート見るとなんか脳内ヨーロッパに持ってかれるとかもあるし、
うん、多分ね俺耳の情報をね、耳がいいっていうんじゃないんだけど、なんかね耳からの情報がちょっと多いタイプかもしれなくて、
なるほどなるほど。
でもともとラジオ派だし、
うんうんうん、
この間タイ行った時にタイマスったらめっちゃ音敏感になったし、
だから俺、じゃあまあなんか耳がちょっと、まあ、発達というかなんて言うんでしょうね、その敏感な人なんですね。
あ、そうだから俺大きな音ダメだしな、そもそもクラブとかダメだしな。
あ、言ってましたよね、クラブとかそのコンサートの爆音系全然ダメだって言ってましたもんね。
全然ダメ、全然ダメ。でも別にね、耳がいいわけじゃないんだよ。小さい頃ちょっと難聴気味やったしね。そうだから、うんうんうん、耳がいいんじゃなくて耳から情報を取る量が多いんやと思うよ。
なるほどなるほど。その耳から受け取るものが大きい、多いんだ。
そうそうそう。だから、うん、だから、だけど、だから文章を読むのが遅い方だから、どっちかというとあんまり変わんないんだよな、朗読で聞いても文章を読んでも。
むしろじゃあ耳からが敏感なら聞いてると方が情報とか映像とかいっぱい頭に入るぐらいなんじゃないですか。
あ、そうだよ。なんかまあ俺って本読んでも結構声当てて画面作ってやるから、もうそもそも遅いんだよね、小説読むのが。
なるほどなるほど。
そうそう、映像作って読む方だから、
うんうんうんうん、
ざーっとこう情報として流していけないタイプなんだよな。まあだ、まあ、それが悪いとは思わないんだけど、早く読まないといけないとき困るんだよな、やっぱり。
ああ、まあ、お仕事柄だったり、なんか締め切りがあったりで。
そうそう、だから好きな小説とかだと、声優当てちゃうからな。
あ、なんかでも、その、まあ、僕、ラムさんほどはしないんですけど、僕、実はちょっと今度、その、こう、コミカライズみたいなのしないかみたいな話がある小説が来たんですけど。
うんうん、
なんかやっぱ読んだら勝手にあのアニメの声優さんの声とか当ててましたね、確かに。なんかその方がイメージしやすいみたいなのがあって、
う
ん、
そうだよ、もう全然俺もう声、しかも声優さん大好きだから。
そうで、多分僕の今言ったようなやつをもっと毎回やっちゃうよみたいなことですよね。
そうだね、もうかゆみ家政さん大活躍ですよ。郷先生って言って郷先生がやったのかって言って誰がジャイロボのワンシーンわかるん郷先生ちょっと似てない
似てる似てる声までうまいんだよ本当に。
まあ黒とわの人やね、三重さんは。
ああそうですね、
そうそうそう、まあ、
ナウシカの、
あと、まあ、
いや、そう、ナウシカのうまいんですよね、ラムさんの黒とわが似てるから
あれね、あの、うだつの上がるねってやつね。
そう、なんかいい、あいついいからな。
うだつの上がるね平民でやっと巡ってきた幸運かってやつね。それとも破滅の罠か。
似てる、うま
そこ真似するかって言ってね、あのみんなが好きなのはなんか、あのみんな殺しまよったとか言ってね、あのとことか好きよね、ナウシカがぶち殺した後に、
はいはい、確かに
生きてやがったとかね、あのとことか好きよね。あとあの
でもそんなにあのキャラの真似めっちゃしてる人見たことないんですけど、
広角機動隊の人形使いやね。
ああそうですね、そうなんか、うん、いい声なんだな、あの声優さん。
死体は出ないって言ってたんだね。なぜなら今までボディはなかったからだ。
うまうま普通にうまいや、いいですよね、あの声優さん、確かにかっこいい。死んじゃった
けどね。もうジャイロボ見ると寂しくなるよ、みんな死んでるから。
まあまあまあまあ、そうですね。
本当に。まあ、というわけで、和歌山行ってきて、友ヶ島歩きまくって帰ってきましたよ。はいはいはい、ほんで、
はい、
その日も寝て、あの、ホテルで寝て、次、その次の日に、
うん。
あの、和歌山の事故物件を巡ってきましたよ。
うお
土砂降りの
働くな。
土砂降りの
和歌山ってなんか事故物件僕知らん全然知らないんですけど、なんか多そうなイメージある和歌山。
いやそうでもなかったね。
あそうなんだ、うん、
まあなかなか大変だった。
うーん、
うん、そうだね。まあ人口に比例するからね。
そっか、なるほど。そっか、だから田舎だからそんなバンバンあるわけじゃないのか。
まああったとて見つけられなければしょうがないのもね。なんかなかなか頑張って5つぐらい見つけたけど、もうどしゃ
ぶり5つもあったんですね。でもなんか多い気がするけど、それもじゃあいずれリアル現場主義で出てくるかもですね。
だから結局4つや5つは行きたいから4つや5つ探すんだよね。歩く距離が増えるんだよ。
そっかそっか、別に一個一個が隣接というか隣町にあるでもないから。
名古屋なんかはもう名古屋の第1回なんて全然歩いてないからね。
あれはやっぱ都会でぐるっと回って近かったんですか。
名古屋は多いね。
そうなんだ。
名古屋は事件多いね。でまあそうそう、でも和歌山はは
い、
それぐるっと歩いてきてね。
うんうん
うん、そんな感じだったな。
なんか1個ぐらい、5つのうちなんか1個ぐらい本丸じゃないあたりで紹介できるのないんですか。
まあ別に本丸あたりでもいいけど、あの普通にあの林くんの、
あ林さんの
お姉さんのあの長女かな、長女じゃないか、なんか娘さんが虐待死したマンションは行ってきたけどね。
うおーすごい。あの林さんですよね。
あそうそうそう。俺本当に林さんは俺知り合いだからちょっとしさん付けになっちゃうけど、
あの長男さんなるほど。
うん、別に全然そう、最初それだって知らなくって。
あそうなんですか。
うん、虐待死の物件があるなと思って調べたらそうだったってだけで。
あそうなんだ。
うん、そうそうそう、だからなんか、それ言って、
はいはい、
そうだな、で、か、そうだな、で、最終日、まあちょっと遊園地あるわ、行こうと思って、
うん、
なんだったかな、まあなんとかヨーロッパみたいなさ、その、あるじゃん、その、そういう、もともとちょっとテーマパークだったの。
ああなるほどなるほど。
なんだったかな、ちょっと待ってね、ポルトヨーロッパっていうところ。
ほうほうほう。
まあちょっと出島みたいなところに、あの和歌山マリーナとかそういうのが入ってるところ
で、はいはいはい、
まあちょっと遊園地もあったり、いろいろ。
ああマリーナシティのあの辺か。
マリーナシティって多分なくなったんやな多分。まあまあある
のか。はあ、はあはあ、確かに昔ありましたねマリーナシティって。
それのまあメインのところだったところが昔は入場料を取って入れてたんやけど。
はあはあなるほど。
入場無料で入れるようになって、まあ乗り物にはお金かかるんやけど。
うんうんうん、
ヨーロッパっぽい街を歩くだけならただっていうことになってんだけどね。
なるほどなるほど。
うん、ただ行ったら定休日でした。
のあそうなんだ。
スーンってなって近くの
それはスーンってなりますね。
近くの科学博物館、あの地方だなっていう感じの科学博物館見て帰ってきた。
なるほどなるほど。
そうそうそう、だからねまあまあそんな感じですよ。だからまあ結構長めに和歌山に滞在したって感じ
だったね。そうですね、なんか聞いてると和歌山だけでだいぶ盛りだくさんだ。なんかちょっと王権から離れたいと思いきや意外とがっつりいろいろやられてますね。
そうだね、がっつり3日もいたね。だから結構海外旅行レベルの和歌山やったね。
なるほどなるほど。
うん、だから本当はね前1回行ったことのある恐竜ワールドみたいなのがあってさ、山の中に、うんうん、行こうかなと思ったんだけどさ、バス停から5.5キロあんだよ。
おお遠い
山を。で前行った時知らずに行ったのよ。
はあはあ。
しかもあの正月に邪魔すぐあのだからまあ歩かざるを得ないから歩いたんだけど、
うんうんうんうん、
なんかやっぱ 往復11キロって考えても歩けなかったな。
それはもう死んじゃいますね、本当。もうヘロヘロになれます。
まあね、まあなんか行くとしたら何らかの足がいるな、やっぱりな。バス停から 5.5 キロどうにかすると。
いやー大変、なるほど。まあね、実際別にフラッと行ってでも取材というか、なんていうか、そのね、スマホなのか分かんないですけど、カメラ回したり、写真撮ったり、動画撮ったりしなきゃいけないわけですもんね。
うん、まあ、まあ別に着いたら5キロぐらいだったら、そんな、あの、動けなくなるほどは疲れないけどね。
まあ、いや、でもとはいえ、大変ですよね。
そうそうそう、まあね、まあそんな感じで、まあ結局でもほとんど YouTube って感じだけどね。
ね、聞いてるとマジでそのそういう事故、まあリア、まさにリアル現場主義の動画を撮ってる人の旅だなって感じですよね。
いや本当にね、もう何がどうなっちゃったんだかって感じだけどね。
いや、まあまあまあ、聞いてる分には面白い事故の動画になってきたら見ようって気にはなりましたけど、大変だなぁ。
まあね、まあ、まあ、そうだね、まあでも、そっか、まあ歩く人、歩かない人がいるからな。
まあそうな、だって、あれでしょ、そのちょっと疲れたからって、どっか喫茶店入ったりしてる暇ないんでしょ。
いや、まあ今回の事故物件はちょっと雨降ってたんで、あんまりちょっと終わらせちゃったけど、普段は休むよ、別に。特に夏場は。そうか、
天候もありますよね、それは外ロケだから。
うん、まあ、コンビニとかは入るよ、さ、当然。
うんうんうんうん。
だけど、まあまあ、まあ、だから2万歩歩くのが普通の人と普通じゃない人いるからな。
2万歩はもう僕、ラクエウォークの本当、イベントの時とかでもなかなか歩きたくない距離だな。そのメタルケースライムがいっぱい出てくれるって言っても、ちょっと1万歩ぐらいでいいかなってなっちゃうんだ。2万はすごいな。
もうピクミンブルームだから大丈夫。
大丈夫。
ゲーム性皆無やから。皆無ではないけど、ゲーム性、そこまで高くないかな。
いやすごいです。
まあ、でも2万歩だと大体、まあ、14、5キロってとこやね。
なるほど。14、5キロか。時間的に言うと、じゃあ、3時間ぐらいとかですか？ 3、4時間。
まあ、時速4キロだから、3時間、4時間ぐらいかな。
なるほど、なるほど。まあまあ、ちょっと休憩、コンビニ行ったりなんだして、なんだかんだで4時間ある、ほぼ歩きっぱなしってことですね。
まあ、俺、一旦外に出るとき、駅まで25分あるから。
そうだった。村田邸から確かに駅遠い。
そうそう。なんか、出かける
。でもあれなんですよね。村田さんと喋りながら駅まで歩いていくと、結構近く感じるんですよね。あ、もう駅かと思うんです
よ、ね。まあ25分喋ることはな、そんなに、あれだけどね。ただ、ただ、1日1時間は歩くことが多いね、やっぱり。
毎日ってことですか？
いや、毎日家からは出ないから。てか、毎日東村山から離れるわけじゃないから。
まあ、外出たらってことですね。
まあ、月半分ぐらいじゃない。
いや、でもすごいよな。なんかもう、その50過ぎてる人の歩く量じゃない気がするの。健康的だよな。
まあまあ、50ぐらいはまあまあまあ、こんなもんじゃないの。まあ60、70になってくると難しくなってくるのかなとも思うけど。
まあそうなんですかね。で、まあ、でも、多分僕より月歩いてますもんね。
歩いてるだろう。
絶対僕、村田に勝ててない気するもんな。
いや、それだって平均1万ぐらいいくよ、俺は。
ね、そうですよね、きっと。
うん。全然歩かない日もあるけどね。
はいはい。
家で漫画の締め切りの日とかは出ないからな、家から。
まあね、それはもうしょうがないですよね、職業からと言いますか。
そうやね、まあなんか、スーパーとか行って帰ってくるだけで結構疲れるからな、なんかもう、まあ、どうしても漫画描かなきゃいけない時とかはね、家にいざるを得ないよね。
確かに。いや、でも本当、村津さん、でも、あれっすよね、その筋トレとかしてないっすよね。
してないよ。
だからなんかめちゃくちゃふくらはぎの筋肉とかあるの不思議でしたもんね最初。
足はあるな。だから体重を持た
ない。いや僕ほらやっぱあのサッカーやってたからなんか足に目がいくんですけど、
うん、
夏とか村田さん短パンの時むちゃくちゃいいふくらはぎしてるんですよね。なんでこんな筋肉あるのと思ってたんですけど、やっぱ歩いてるからですよね。
もうちょっともう連邦っぽい足してますよ。連邦じゃない、ジオンっぽい足。いや
多分ね、同い年ぐらいでデスクワークしてるひょろひょろのやつに釣れたらめちゃくちゃ太い足ですよね。
あ、足は太いよ。まあ全体的に太いのもあるけどね。
いやでもなんか太いっていうかそのデブ的な太さで、ね、筋肉でなんかお相撲さんみたいな足ですよね、その千代の富士みたいな。
ジーク悪水になってさ、
うん、
なんか足が貧弱になったよな、なんか
貧弱なんとなった、ザク
のなんかシュッとしたよな、
うん、シュッとした、なんかちょっとエバミが出たというシュッとした、
エバミがあるよな、うん、まあそんな感じ、あそうだ、まあちょっと別にこうついでに聞くけど、ジークワークスってあと1話で終わるの ?1、2話で。
あとそうじゃないですか ?12、もうじき終わる。だって一気に話畳み始めましたからね。
全然面白くないじゃん。
いや、僕は割と別に楽しく見てますよ。ちなみに。
いや、まあまあ、その。うん、それだって、あの、赤ちゃんみたいな見方してんやろ、あの、いや、うん。モビルスーツが動いているとか、リファインされてかっこいいとか、シャーとか。
まあまあまあ、その、そうね、その、それを赤ちゃんみたいな見方っていうのなら赤ちゃんみたいな見方をしてるね。
黒い三連星の。だって、なんか全然なんか、あんま、うん、特に何にもって感じがあるな。
まあまあまあ、そうですか。
っていうか、いやまあ別に絶望的につまんないとは言わないけど、もう続けるならもうちょっとやってほしい感じあるけどな。
あ、そうですかね。確かに、それはそうかもしれないね。
うん。まあ、軍系だとは。
シャリアブルとかがなんか、その、もともとのやつと違って、なんか、すごい重要に書いてくれてるのとか、面白いなとか、そういう見方ですけど。
まあ、なんか最近もそういうニッチな方にってのがあるけどな。あの安彦さんのあれもそうやったもんな、あの
島のやつな、はいはいはい、クルスドアンね、
うん、で何の気なしにあのガンダム見たら、あのオリジナル1、2、3見たら面白いな。
まあそれはそうよ、あれがあれが面白すぎるから今もジークアクスがやってんだからっていう話ですけど、
うん、なんかやっぱな、アムロ強えってなるようなジークアスクスでアムロが見えない分。
うんうん、そうですね。
アムロ激強って
なる。なんかだからまあその気持ち良さみたいなのはもうそのいわゆる初代って言えばいいんですよね。アムロが出てくる最初のガンダムの気持ち良さがとんでもなくて、
うん、
ゼータにしろ G カクスな何か そこからにじめ出た気持ち悪さをこう誇張してってる感じは僕は感じちゃうんですけど、
うん、まあそうだな。でも別に主人公もうちょっと強いだのなんだのでもよかったのにな。
ああなるほどね。
うんとかそうだな、今一つそのなんかピンとくる前に終わってしまう感じがあるな。
なるほど。
何を描きたかったんやろうみたいな感じのまま終わってしまう。あとね、
まあ、
あとまあついでに言うと、はい、別についでに言うって全然和歌山と関係ないけど、サンダーボルト読み始めたけどね。
ああ、サンダーボルト僕好きなんですけど、マジで。
まだ10巻ぐらいやけど。
サンダー、あれ、ボルト、あの人ですよね、ムーンライトマイルの。
うん、そうそうそう。
サンダーボルトいいっすよね。
あの宗教団体でいいね。
確かに確かに。大田垣さん。
大田垣さん。大田垣さんね。
はい。
うん。
いや、確かにサンダーボルトいいんだよな。もっと評価されてもいいと思ってるぐらい。
でもアニメ化されたし、まあ10年もやってるよね。最近
ちょっと。そうですね。まあまあまあ、十分、その、評価されてるんですけど、もっとガンダム史の中でも結構サンダーボルト僕かっこいいなと思って読んでるんで。
まあ泥臭いよね。
うん、 戦争してて。
まあ、なんやかんや絵がうまいよね、やっぱりな。
うまい、うまいっすね。
ちょっとなんか、途中で腕壊されてたけど。
そうですね。あ、まあまあ、それは村田さんも、さすがにご存知ですけど、そう、うん、あの、ペンがね、ダメになったから、ちょっと筆っぽい、柔らかいの筆描いてますけど。
うん。まあまあ、でもやっぱ、モビルスーツだけに関して言うと、安彦さんよりうめんじゃねえとか思っちゃう、やっぱり。安彦さんってたまにガンダムぶっ最後な時あるからな。
あんなの描けるのすごいと思うし、まあ、あと、まあ、ちょっとね、バタ臭いから、女子受けとか、まあ、バタ臭い絵、嫌いな人は嫌いなのかもしれないですけど、読んでみると、熱いし、おもろいし、嫌なやついっぱい出てくるし、僕は大好きなんですけど。
確かに女子受けあんましないんだけどさ、
はい、
二平さんがめっちゃ女子受けし。走った時あったよな。ブレイムとかの。
はいはいはい。
あれ、めっちゃ可愛い子出すじゃんとか思ったよ、なんか
思いましたね。
あ、なるほど。
あ、なるほど。わかるわ。その感想と感じわかるわ。あ、うん、なるほどっていうね。
ていうか、嫌っていうよりは、お子さんでもできたのかなって思う、なんか。
ああ。
だから、ユージンさんが、その、もう、エロで行くって決めたのは、やっぱお子さんができたせ
い。うん。
中でいらっしゃったから。
はい。
まあ、やっぱりそういう可愛い子描くっていうのを決める瞬間みたいなのは、なんかあったのかなと思っちゃ
う。うん、そうですね。まあ、なんか最近だと、だから、女性作家の方がその辺お金になるからって、さらっと絵を描いちゃって、男オタクの方がなんか、子供でもできたり、なんかきっかけないと描けなかったりする、うじうじしてる作家が多いみたいな話をですね、実は、ちょうどつい先週、某出版社の編集長と話してたところでございまして、個人的にタイムリーな話題でしたけど。
まあ、エロは、やっぱエロが好きな人は描いた方がいいと思うけどね。
それはそうだと思います。なんか、エロ、もうなんか念を込めれるぐらい好きな人を描くべきだと僕は思います。
やっぱ山本直樹さんとか別に描かなくてももう良くなっても描いてるもんな。
そうですね、
本当。でも還暦超えたぐらいの時にクソドエロロリコン漫画描いてびっくりしたもんな。だってアマゾンで取引禁止になった
んだよね。だから書かずに入れないってことですよね。
そんなもう名誉も、まあ、それなりにお金を手に入れた後にさ、映画化とかもされて普通の作品でね、
うん、
アマゾンで取引中止になるような作品
書くに入れないんですよ。
すげえよな、やっぱり田舎だっけ。でもう それはすごいし、まあ、山本さんも一応お会いしたことあるし読もうと思って読んで。
あ、そうなんですね。はいはい、
おえーってなったよ。
スケベな笑顔ですよね。
漫画気持ち悪すぎて、おえーってなったの。ロリコンダメだ。ロリコンダメだから。
ここね、ここは村田ラム北山さんの共通点、結構ロリコン嫌いっていうね。
ロリコン好きなやつ、友達になれるか、そんな。
太田出版からね、田舎って出てますけれど、はい。
いや。
まあ、おえってなりますよ。
なる。いや、別になんか否定的なことを言いたいわけじゃないけど、あれはおえってなる。きつい。
なる。
な
るよ。
よく一旦は通ったなと思ったし。
か、なんていうんですか、ロリっぽい、AV 女優なんて言うんでしたっけ、セクシー女優と山本さんがなんか対談してるかなんかで見たのもなんか気持ち悪くなりましたもん
ね。そうだよ、だからみんなそんなやりたがらないんで。
だからでもそれでもなお筆がそういうものを書かずには入れないっていう、そういう人がやっぱやるもんですよね、エロはね。
そうだよ、だってユージンさんだって書いてないじゃん。
うん、確かに。
もう満足したんでしょ、多分満足というか、まあ、めちゃくちゃ売れてたからね、俺が高校、大学のぐらいの時にね。
まあね、多分なんかあれじゃないですか、 青年誌、なんですか、アダルト漫画からもう普通の漫画のところまで顔立ちきた中では、だいぶ初期の人なんじゃないですか。
いや、初期っていうか、もうすごく今の、今っぽくした世界、このぐっとこう、エロ漫画を今っぽくした人だよね。
まあ、ちょっとパイオニア的な感じですよね。
そうだね。それだと、やっぱり、あの、江川達也さんとかなんだけど、江川さんは言ってもエロは書かな
かった。江川さんがいるのか。
エロ漫画は書かなかったから、江川さんは。でもやっぱり江川さんの影響力は、とてつもなくでかいと思う。
ああ、そこ、まあそうだな。確かに江川達也さんはそうだね。確か言われると、まあ、
東京
大学、そっちがでかいね。
東京大学物語は、俺は苦手だったけど、当時はすごい人気だった。俺はビーフリーの方が好きだけど、まあ、当時はすごい人気があったね。
いやー、すごかった。もう、高校ぐらいだったかな。もう、クラスで読んでる男子多かったもの。エロいエロいって大騒ぎだったもの。
ユージンさんが寄せてる時もあったし、あと、まあ、ユージンさんはやっぱ、絵だよなっていう、エロい絵であって、その、もう本当にそれっていう感じなんだよな。別に それ以上の意味があるわけでもないっていうかさ。なんか山本さんとかはやっぱりストーリーがあるじゃん。
はいはい。
エロだけのやつもあるけど、なんていうかその、やっぱりユージンさんのやつは、抜かせまっせみたいな感じのさ、なんか端的なやつっていう。そんな感じだから
確かに、
そう、そんな感じで江川さんのは、まあ、あんまりみんなに褒められない漫画家だけど、そのエロに関しては非常に
、まあ、さんざん褒められても来たとは思いますけど、まあ、言われると出てこなかったけど、うん、なるほどって感じでしたけど、はい、
なんであいつが審査員やってんだとか言われまくってる人だけど、エロに関しては、まあ、僕同郷ですし名古屋ですしまあ、
ああ、そっかそっか。
っていうか、タロルート君とかからエロかったからね。
確かにタロルート君もね、スケベでしたよね。うん、
タロルート君、ただ、この間読み返したら、絶対面白くねえのな。読んでられなかったな、ちょっと、なんか内容なさすぎて。
まあ、僕も何も覚えてない。なんかでも、いわゆるドラえもんですよね。ジャイアンみたいなやつと、スネ夫みたいなやつと、しずかちゃんとみたいな。
うん。まあ、そうだね。
でも、ほんと内容覚えてないな。
うん。まあ、キャラ、まあ、絵うまいよねっていう。
うん。そう。まあ、あと、なんかアニメ化した時やっぱタルルート君が可愛いからで人気だったの覚えてるんですけどね。
うん。で、多くの人が、江口さんと江川さんが分かんなくなるよなっていう緊張すれば緊張するほど、
まあ、ちょっと和歌山話からすごいよなんか話がそれすぎましたが、はい、
だ今回はこれまでやけど、じゃあ俺あれ全部読み終わったんだよ、ゴールデンカムイ。
おお、
なのでゴールデンカムイの
話を、じゃあこれはちょっと次回ぐらい、
次回ぐらいにする
、ゴールデンカムイの回をぜひ、
はい、します。はい、じゃあ終わり。